キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
ラジオ放送ですね、 ABC 放送で福音の光という福音放送あって、私が収録したメッセージが流されました。じゃあ明日、まあ4時半に起きて聞こうかなと私思ったんですね。そうしたら気が弱いもんでね、ちょっと緊張してるんでしょうね。もうそろそろかなとパッと見たらまだ1時なんですよね。まだ寝られるなと思って寝て、もうそろそろ時間だろうと思ったらまだ2時なんですよね。1時間ごとになんかこう、こう目が覚めてて、なんか寝たのか寝てないかよくわからない状況になったんですけれども、4時半ですね。やっと4時半になってですね、聞いたんです。朝日放送のスタジオに1月、2月ですね、行って、スタジオの中でこう立派なマイクを前にしてですね、一人でこう話すんですけれども、なんかえらい緊張しましてですね、で、まあ、原稿一応書いてたんですけどね、ちょっと、舌が回らないところがあってですね、悔しい思いをした、ああ、しまったって噛んでしまったと思ってですね、そういう思い、すいません、もう一回やらせていただけませんかと、言いたかったんですけれどもね、気が弱いもんで、それも言えなくてですね、それでいいですよとなったんですよ。けれどもですね、聞いてみて、それもそんなに目立たなかったので、気がつかなかったとね、いう人もあるんでよかったなと思うんです。まあそこで神様がですね、どんなに愛しておられるかということを語りました。まあ朝の4時半からの番組ですから、どれだけの方が聞いておられるかわかりませんけれども、まあ受験生とか、トラックを運転している人とか、お仕事をされているパン屋さん、朝一番早いですね。そういう方々聞いてくれたらいいなぁと、思いました。福音というのは全ての人が聞くべきものであり、聞かないといけないし、聞かないと損なことですね。これほどイエス様が十字架にかかり、こう死んでくださるほど私たちを愛してくださったこの神様の愛を知らないなんて、それで一生を終えるなんて、なんてもったいない人生だろうと思うんですよ。だからそれを一人でも多くの方々に聞いていただきたい、本当に私は思います。皆さんは幸いですよ、そのことを知って、で日曜日ごとに教会に来て、礼拝をして、そしてまたその福音を聞くことができるというこの人生はどんなに幸せなことかと思います。その幸いな御言葉に今日も預かりたいと思います。今日ですね、イエス様が先週こう復活をされたという、またその続きの箇所であります。こう第一ですね、こうイエス様は愛しておられるということです。ここで弟子のこのシモン・ペトロですね、イエス様がヨハネの子シモンと言われます。シモンというのが本名です。でペトロというのはイエス様がつけられた、まあ、ニックネームですね。ペトロというのが有名ですけれども、ヨハネの子シモンと、あなたは、私を愛するか、愛しているかと質問をされるのであります。3回も質問をされるということです。イエス様が私を愛しているかと言われるということは、もちろん私はあなたを愛しているよということはもう前提条件になっているのであります。命を捨てるほどあなたを愛しているというのが、こうイエス様のもう基本的にあることです。プールサイダーっていうのをご存知ですか？ご存知ないと思うんですね。アウトサイダーという、部外者というのをアウトサイダーと言いますけど、それをちょっともじってですね、プールサイダー。 プールのですね、そばにいてですね、泳いでいる人に言うんですよ。おーい、そこをちょっと手の上げ方がまずい、足のかき方がダメだと、息の仕方がよく、そこは良くないとかね、散々言うんですね。じゃあお前やってみろと言うと、いや僕泳げないんですよという人をですね、プールサイダーとこう言うんです。口だけですね、あの人やれ、この人やれと言いながら自分はできないというのではない。神様はそういうお方ではない。私を愛するかと言われるならば、私は全面的にあなたを愛しているよというのが、こう神様、イエス様です。復活されたイエス様にお会いしたときに、弟子たちはどういう気持ちだったのかなと考えるんですけれども、どうだったでしょうか。あ、イエス様復活された、よかったなということだと思いますか。いや、まずそうではなかったんじゃないかなと私は思うんですね。なぜかというと、弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまったんです。ねえ。ペテロは、この前にですね、イエス様に言うんです。ヨハネの13章の37節にですね、あなたのためなら命を捨てますと彼は言っています。マタイの26章の33節は、たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきませんと言いました。またですね、26章の35節に、たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません、と彼は言ったんです。ですね。でも続いてですね、弟子たちも皆同じように言ったというね、ペテロだけが言ったんじゃないです。みんな弟子たちもそのように言ったんです。その下の根も乾かないうちにイエス様が捕まえられたら、みんなチリジリバラバラになってイエス様を見捨てて逃げてしまったんですよ。そういう弟子たちはイエス様に合わせる顔がないではないでしょうか。ペテロはこの後イエス様のことを三度知らないって言うんですね。イエス様にお会いしてイエス様だって分かって、あ、ほっとすると同時に、あ、申し訳ないなって、いや私はもうイエス様の弟子じゃない、イエス様を見捨てて逃げてしまった、ダメなものなんだ、イエス様から怒られて、お前は何というやつだと、私を捨てないと、私を否定しないと言ったじゃないか、もうそのようなものは信用できない、もうお前は破門だと言われても仕方のないものだ、そのことがまず恐ろしいではないでしょうか。申し訳ない、私はダメな人間です、私は弱い人間です。イエス様は復活されて弟子たちの前に現れられて言われたんですね。あなた方に平和があるように、あなた方に平安があるように、弟子たちは恐れていた。まあローマの人たちに捕まってしまうかもしれないなという恐れもありましたし、イエス様にお会いしたらイエス様に怒られるんじゃないかな、見捨てられるんじゃないかなという恐れもあったと思うんですね。その弟子たちにイエス様は言われたんですよ。平安がありますように、平和がありますように、心配しなくてもいいですよ、私はあなたを許しますよ、私はあなたを愛していますよ、決してあなたを見捨てません、あなたが私を見捨てることがあっても私はあなたを見捨てません、平安があるように心配しなくてもいいですよ、大丈夫ですよとイエス様はここで言ってくださったのであります。弟子たちはイエス様を見捨てましたけれども、イエス様は決して弟子たちを見捨てられなかったということです。ここでこの復活のイエス様はペテロに3回言われるんですね。3回というのはペテロ自身が三度イエス様を知らないと言ったことに対応しているんですね。ヨハネの18章の17節にあります。
門番の女中はペテロに言った。あなたもあなたのあの人の弟子の一人ではありませんか。ペトロは違うと言った。それに対してヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛するか。もちろん私はあなたを愛している。あなたのために命を捨てた。ヨハネ18章の28節に、シモン・ペテロは立って火に当たっていた。人々が、お前もあの男の弟子の一人ではないかと言うと、ペテロは打ち消して違うと言った。それに対してヨハネの子シモン、私を愛しているか。私はあなたを愛している。あなたのために命を捨てた。決してあなたを見捨てない。イエス様は言ってくださったんですよ。ヨハネ18章の26節、大祭司のしもべの一人でペトロに片耳を切り落とされた人の身内の者が言った。園であの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ちょっと変な表現ですね。見られたではないか。私は見たよと。あなたがあのイエスと一緒にいるのを見た、あのイエスの弟子だろうと言ったんですね。それに対してペテロは再び打ち消した。違う、違う、私はあの男の弟子でなんかではないと言ってしまった。それに対してヨハネの子シモン、私を愛しているか。私はあなたを愛している。あなたがどんなに否定しても私はあなたを見捨てない。あなたを決して否定しない。イエス様が言ってくださったのであります。もう3回言われた。どんなに否定してもイエス様は否定されなかった。それほどイエス様の愛は大きいということですよ。私たち一人一人、イエス様は人間となり、いろんな体験をされました。そして人間の弱さとか、人間のずるさとか、人間の醜さ、みんな知られたんですね。そしてこういう場合、つい嘘をついてしまうとか、自分のことを保身をしてしまう、そういう弱い人間なんだということもイエス様は知られた。そしてそういう人間の醜さとか弱さとか自分勝手を全部自分の身に引き受けてくださって、十字架にかかって死んでくださった。それほど大きな愛で私たち人間を愛してくださっているのが神様でありイエス様なのであります。まずどんなことがあっても見捨てられない神様の愛、イエス様の愛ということを知りましょう。第2番目にですね、そのイエス様の愛を信じてほしいということです。ここでイエス様はですね、私を愛しているかと言われました。愛ということは、これはまあこのギリシャの世界と言いましょうか、あのイスラエルのあの国のあの時代で使われた言葉です。この愛というのは日本人にとってちょっとピンとこない言葉であるんですよ。なぜかというと、愛という言葉がこう出だしたのは、まあ明治維新ですね。明治になってから西洋の文化が入ってくるようになってから、まあ、このキリスト教文化を通して入ってきた言葉です。それまで愛という言葉はなかったんですよ。まあ、仏教用語で慈悲とかいうですね、そういうのがこうありましたけど、愛というのはなかったんですね。ですから、I love you、 私はあなたを愛していますっていうのはどういうふうに日本語に直すかというのを文学者は苦労したんですね。有名なこの、双葉亭四迷という人がいます。この人は、これはペンネームですね。なぜこんな双葉亭四迷となったかというと、まあ、彼は若い頃お父さんにですね、父、お父さんに、文学者になりたいと、文筆家になりたいと言ったら、何？そんなことを、そんな奴はもうくたばってしまえと言ったんですよね。で、くたばってしまえというので、双葉亭四迷という名前にこうしたという話ですけれども、彼がですね、I love you をですね、日本人にわかるように訳した訳というのですね、私、あなたのためなら死んでもいいわ、とこう訳したと言われているんですね。これ諸説ありますけれども、私、あなたのために死んでもいいわ、
の方が日本人にはぴったしくる。まあ心中なんていうのがありますね。こう愛し合っているこう二人が反対されて一人になれ、この一緒になれないならば二人一緒に死にますよなんていうのは日本古来ずっとあるのですね。あなたのためなら死ねますわというのは愛の表現として最高の愛の表現ですね。日本人にぴったしくる。まあそう言われたらそうかなと思いますね。あの夏目漱石も言っているんですね。 I love you な、私はあなたを愛しているなんて日本人は使わないと。じゃあどのように言えばいいかというとですね、彼はですね、言うんですね。月が綺麗ですね。 I love you の訳どうですか。二人いてですね、私あなたのこと好きですよというのを、月が綺麗だねとかいうのですね。それが日本人にはぴったしくるんじゃないか。まあこれもまたいろいろ諸説がありますけれども、愛という言葉は私たちにとってはちょっとぴったしこないというのは確かにあると思うんですね。だいたい奥さんに対して愛してるよとか言いませんもんね言いますか皆さん。私もできるだけこう言おうとしているんですけれども、なんかちょっと照れくさいみたいな、なんかこう借りてきた服みたいな感じがするのは確かにあるなと思います。でこのところでイエス様が私を愛するかと言われたのをですね、こうまあ私たちどのように日本人的にですねぴったしするのは何かと考えたんですけれども、やっぱりこう全面的にイエス様を信頼する、イエス様を信じるということじゃないかなと思うんですね。それは何かというと、イエス様が私たちを愛してくださった、私たちのために身代わりに死んでくださるほど、命をかけるほど、いや命をかけて死ぬほど私たちを愛してくださったという愛を受け入れ信じること、それがもう第一、イエス様を愛することだと思うんですね。私はイエス様に愛されている、神様に愛されている、そして私の罪は全て許されて私は救われていると確信をするということ、それがこうイエス様を愛する基本ではないでしょうか。私たちですね、この2017年度のこの標語というのを考えたんですけれど、修法の一番こう上の方に書いてあります。救いを確信して喜ぶという題にさせていただきました。救いを確信する、私はイエス様によって救われている、イエス様の十字架と復活によって私は救われている、こんなダメな人間であり弱い人間であり自分勝手な自分中心な汚れたものだけれども、イエス様は決して捨てないと言われる、そして私のためにイエス様は死んでくださった、それほど私はイエス様に神様に愛されていて救われているということを確信するということですよ。それを信じるということがイエス様を愛すること、もうその基本ですよ、ね、ぜひこう確信していただきたいと思うんです。私たちがどんなにこのその確信するということが弱くても、イエス様の愛はそれによって揺らぐものではないです。ですからどんなことがあっても、私を愛してくださっている、私は救われているということを信じ、そのことを喜ぶということです。そしてそういうイエス様を全面的に信頼をするということです。それほど命をかけてまで私を愛してくださっているイエス様は、私のためにいつも良いことをしてくださるに違いない、それを信じてイエス様に委ねるというか、イエス様がされることを支持する。この後ですね、イエス様がペトロにちょっと厳しいことを言われるんですね。この18節に、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところに行っていた、しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれるとあります。これは人生にはいろんなことがあるよ、ある時本当に苦しい辛い時があるよということですよ。けれどもその時も神様の愛を
信じるということです。イエス様は私たちの考え以上の考えを持って私たちを見ていてくださる。そしていろんなことを通して私たちを愛してくださる。そして一見今悪いことだと思えることがあったとしても、それを通して神様の愛を示されるんだ。神様は何ですか皆さん。神様は愛です。人間とは一体何でしょうか。神様に愛される存在です。人生とは一体何でしょうか。神様の愛に目覚める過程、プロセスです。人生の苦しみとは一体何でしょうか。神様の愛に目覚めるきっかけ、門であります。天国とは何でしょうか。神様の愛の究極の完成です。人生の苦しみというのは神様の愛に目覚めるきっかけであります。このペテロがこの苦しい辛いことがあったとしても、でもそれによって神様の愛をより深く私たちは知ることができるし、神様の栄光を表すことができるようになるということです。ですからイエス様を愛するということは、徹底的にイエス様を信じ、神様の愛を信じ続けるということです。たとえ目に見えるところ嫌なこととか辛いこととか苦しいことがあったとしても、それでも神様の愛は私から決して離れていない。この苦しさを通しても神様はきっと素晴らしい愛を示してくださるんだと信じること、それがイエス様を愛することであります。イエス様を愛していきたいと思うし、イエス様を信頼、全面的に信頼して大丈夫です。決してイエス様は私たちを裏切る方ではありませんから。第3番目ですね、神様の愛を流して生きるということです。ここで私の子羊を飼いなさいとイエス様はおっしゃったんですね。子羊と一体いうのは一体何でしょうか。ヨハネの10章の11節にこのようにイエス様は言っておられます。私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てますと言っておられるんですね。まあイエス様はこれ例えですけれどもね、こう羊飼いです。で、羊飼いは羊のために、羊を助けるためには死んでもいい、いや 死ぬんだという、それがいい羊飼いだということです。イエス様は私たち人間を愛して命を捨ててくださいました。ですからこの羊というのは人間のことですね。人間、私たち神様を信じている私たちだけではなくて、全ての人、全ての人のためにイエス様は命を捨ててくださり、全ての人の救いを完成してくださったのであります。私の子羊を飼いなさいというのは、私たちだけではなくて他にもいる、たくさんいる、その人々のことを考えてあげて、そういう方々にこの神様の愛を、イエス様の救いを、イエス様の福音を伝えていってほしいと願っておられるのであります。イエス様はもうすべての人を愛しておられる。100匹羊がいて1匹いなくなった、イエス様1匹ぐらいいいじゃないですか、99匹いるんですから、いやその1匹も私の羊なんだ、なんとかして助けたいんだっていうのが神様の愛ですね。まあ日本はある意味で反対ですね。100匹羊がいて99匹がいなくなってしまったですね。もう大変な状況です。心を痛む状況であります。私の子羊を飼いなさい。人々は皆さん、教会に来ていない神様のことを知らない人々は本当に幸せに嬉しそうに生きている、そう思う時もあるかもしれません。私思い出すんですけれども、日曜日たまたまその日午後から何もなくて、だいたいもう教会忙しくてですね、朝から晩まで教会にいるんですけれども、 午後帰ったんで、久しぶりに帰ったんですね。いい天気でした。で、歩いていると野球場があってですね、そこで、まあ、草野球というかみんな楽しそうにしているんですね。ああ、みんなこんなことして日曜日過ごしているんだなと思ったんです。で、パッと見ると楽しそうなんですよね。で、なんか自分は何やってんだろうなみたいなことをふと思ったことがあったんです。人々が幸せそうに見える。神様なんかいらないんじゃないかなとふと思う時がある。けれども、それは妄想です。野球をやっている一人一人の心、全く問題がないかといったら問題のない人なんて一人もいません。健康のこととか、人間関係のこととか、子供のこととか、親のこととか、仕事のこととか、もういろんなことを心配がいっぱい。それが人間なんですよ。ね、問題いっぱいなんですよ、みたいなふりしません。人に対してはですね、うちの家族はみんな幸せですよと、何の問題ありませんよと見せかけているだけですよ。みんなそれぞれみんな神様信じていてもいろんな悩みとか心配事ありますよね。まして神様がなかったならばその心配はどんなに大きいことでしょうか。みんな苦しんでいるんですよ。でみんな愛して、神様を愛して、イエス様を愛して、一人一人を、こう、いつも見ていてくださるし、導いていてくださる。そして、お一人お一人のためにイエス様は死んでくださり、救いを完成してくださっているんです。だから、伝えたいし、伝えないといけないな、と思うのであります。イエス様はおっしゃいました。私の子羊を飼いなさい。あなたは私は十分愛している。どうかそういうことを知らない人々に福音を伝えていただきたい。私たちの教会ですね、こう神の愛の流れに生きる教会となりたいなと願っています。神様の愛を十分に受けて、たっぷり受けて、それを今度人々に流していく愛の流れに行きたいです。イエス様が私の子羊を飼いなさいと言われたそのお言葉に応えて、この神様の福音を伝えていきたいと思います。私たちの教会を神様用いてくださいと言いたいです。私たち一人一人を用いたいと言いたいです。皆さんの変えられる家庭において、また職場において、学校において、その地域社会において、神様はあなたを愛してくださっているよという福音を伝えていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、今日も御言葉によって教えてくださいました。ヨハネの子シモン、私を愛しているかとイエス様はおっしゃいました。イエス様が愛しているかとおっしゃるならば、それ以上にイエス様は私たちを愛してくださり、私たちのために死んでくださいました。そして復活をしてくださいました。ありがとうございます。私たちがたとえイエス様あなたを裏切って、あなたを見捨てようとも、あなたは決して私たちを見捨てられない、いつも見守っていてくださる、許していてくださるお方であります。ありがとうございます。この愛に満たされている、と喜びに満たされている、それを確信して日々生かしてください。そして周りで密かに悩んでいる、苦しんでいる、不安に思っておられる方々に、この神様の愛を伝えるために私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。